会部長で10歳になったということで、
2023年11月も間もなく終わろうとしております。北海道はしんしんと雪が降り、このまま寝雪になりそうな感じですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。最近の活動としてはですね、先月10月28日に鹿児島ロービジョンフォーラムというところでオンラインの講演をしました。聞いてくださった方ありがとうございます。そして今月はですね、まず11月4日に京都、そして22日に東京と2つ公演のお仕事があり、しかもどっちもですね現地開催だったので、なんかね今月は非常に旅が多かったなという感じがしております。そして先ほどね冒頭に流れたハッピーバースデーディア色鉛筆の一体何なんだという、これもね含めてですね、今回は、この11月の思い出を語っていこうかと思います。それでは参りましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第25回色鉛筆&乃木坂スペシャル。この番組はただの趣味でお送りいたします。はい、ということで、本当ね今月はあの公演のお仕事であちこち行ってたんですけども、まずは京都、11月4日にですね、友人にねいつものように空港、新千歳空港まで送ってもらって、そっから、京都へ飛び立ちました。ただまあ、 あの京都にはね空港がないので、まあ、降り立ったのは伊丹空港なんですけどもね。ただあれ不思議ですよね、なんかあの発着の表示だとなんかこう新千歳が札幌って書いてあるんですよね。でまた伊丹が大阪って書いてあるんですけども、あれは何なんでしょうね。新千歳は100歩譲って札幌近郊としても、伊丹は大阪ですか？伊丹は兵庫県ですよね。なんか不思議ななんかルールがあるんでしょうね。まあ、そんな感じで、そんなことを思いながら伊丹空港に到着して、で、送迎で京都まで送ってもらいました。で、今回の講演はですね、企画が、京市協、京都府視覚障害者協会、そして会場がですね、京都ライトハウスと、まあね、ライトハウス、京都ライトハウスは非常にもう視覚障害の支援では非常に有名でね、まあ、ある種メッカみたいな場所なので、まあ、そこでね、お話ができるというのは非常に嬉しいことでございます。でも到着したら早速ね、講演会だったんですけども、なんでしょうね、今回の講演をしていて、なんか聞いてくださってるね、会場の方々のこう反応がいいと言いますか、明るいと言いますかね。こういうね障害のお話ってあんまりこうふざけすぎてね、やりすぎても不謹慎になっちゃうし、だからってあんまり暗い雰囲気で話すのもなんだしといつも力加減を迷うんですけども、なんかね京都のお客さんたちはですね、こういう時困りますよねみたいな話をしたら、そうそう困る困るって笑って拍手してくれたりしてですね、なんかすごくね反応が良くて、なんかお話しやすかったな、すごく盛り上げていただいたなっていう感じがしました。まあ今回のね、この京市協の講演会は、3人の講師が出て、1人30分ずつで、僕は2番目だったので、まああの、ファーストランナーでもないし、アンカーでもないから、まあなんか間をつなぐような気持ちでですね、やったので、そんなには気張らずにやれました。また結構こう、他の講師の先生方もなんかこう、ね、みんな立場が違って、キャラクターが違って、お話の内容も違ったので、なんか結構カラーがね、三つにちゃんと分かれて、なんかこう、聞いてくださった方々にとっても、なんかこう、退屈しない公演だったんじゃないかな、というふうに思いました。ね、まあそんな公演がまあ無事終わりましてですね、まあ、そのまま夜の京都の街に繰り出してですね、まあみんなでご飯を食べるんですけども、そこに集ったメンバー、結構日本各地から集まってきてるメンバーだったんですよ。お食事会にいるメンバー。これは何かと言いますと、翌日のですね、11月5日にですね、行われるメルマガ色鉛筆10周年記念フェスの参加者の皆さんで、京都に前乗りしてた人たちが集まってたんですよ。まずこのメルマガ色鉛筆は何かと言いますと、これはあの京市協がですね、発行しているメールマガジンで、まあ、視覚障害当事者の方の、まあ、日常の思いとか出来事とかをなんか素直に綴ったですね、 エッセイ集といいますか、レポート集といいますか、まあ、僕も好きでね、購読してるんですけども、なんかね、こうメールに、時々ね、月に数回、1、2回ぐらいかな、メールが届いてですね、それ見ると、いろんなね、思いが書いてあってね、笑っちゃう時もあるし、ちょっとじんわり来る時もあるしね。これね、もし興味ある方はですね、狂詩郷のホームページ、チェックしてみてください。まあ、その10周年記念フェスがですね、あるということで、結構関係者がですね、全国から集まったんですね。で、まあ、4日の夜は、その前乗りメンバーで食事をしたんですけども、結構これまでメーリングリストとか、まあ、オンラインのズームでは交流してたけども、直接会うのは初めてっていう人がたくさんいてですね、例えば僕が所属してる視覚障害を持つ医療従事者の会ユイマールのメンバーでも結構来てたんですけど、初めて会う人は結構多くてですね、あなたでしたかって握手したり記念写真撮ったりしたんです。ねえ。で、僕がなんか講演してる時間帯は、皆さんは京都の観光をしてたみたいで、それもね、こうコースを決めてガイドしてるのも目が不自由な方だし、で、その観光ツアーに参加してるのも目が不自由な方なんですけども、それでもみんなすんごく楽しかったって言ってて、なんかね、光を見るって書いて観光ですけど、なんかやっぱりね、旅の楽しみってね、あるんだなというかね、いいなと思いましたね。で、まあ、お食事会が終わるとね、明日に備えてみんなでホテルへ移動するんですけども、まあ、その時もね、やっぱり目が不自由な方が大多数ですから、ね、まずこう、先頭とかを目がいい人が歩いてくれて、で、みんなその人の背中に前の人の背中に手を挙げて、一番先頭が目が見える人で、あと後ろにじゅんぐりこう、もうなんでしょうね、こう、ムカデみたいにこう、ずらーっとこうね、並んでね、京都の道を歩きました。知らない人が見たら、あの隊列は一体何なんだっていう感じですけど、なんかね、でもね、大人になってみんなでこういうことするのもな、これはこれで楽しいなと思いましたね。またその道中もですね、いろいろ京都の方が教えてくれて、ここが、芹沢鴨が暗殺された宿があった場所なんですよとか、ここが紫式部の最後の住処があった場所ですよとか、ね、ここが平安京で一番栄えた通りですよとか、いろんな教えてもらう、そうですかって。やっぱりね、京都は歴史の街なんだなっていうのをね、思いました。で、僕は渚優子さんのですね、京都慕情っていう曲が大好きで、あれの冒頭の歌詞がですね、あの人の姿懐かしい黄昏の河原町っていう歌詞なんですが、あの曲が好きだからずっとね、京都に来たら河原町に行きたいなと思ってて、それで河原町どこなんですかって聞いたらですね、なんともう驚愕の真実が明らかになりましたよ。なんと、河原町はですね、町じゃないそうです。そうなんですよ、なんと河原町はね、通りの名前だったんです。河原町通りっていうのかな、だから、まあ、あれですかね、ロンドンのベーカーストリートをベーカー街って訳すようなもんですかね。全然違うかもしれませんけど、あ、通りなんだと思って、そしたらあの歌のイメージもちょっと変わるなとね、京都慕情のね。また京都って本当地名が面白くてね、例えば河原町丸太町で次待ち合わせ何時にとかって言うんですよ。河原町丸太町って2つの町で待ち合わせってどういうことかと思ったら、これもですね、そうじゃなくて、河原町通り、これ縦に走ってある河原町通りと横に走ってる丸太町通りの交差点で待ち合わせっていうことなんですね、これね。それを、その場所を河原町丸太町っていうふうにも表現するんですよ。まあ、五番の目でね、道が走ってる京都だからまあ成立するんでしょうけど、あ、こういうのも面白いなと思ってですね。ちょっとこのホームページのね、図書室に書いてる刑事快感の次回作はぜひ京都を舞台にと思ってたので、ちょっと今回のこういったね、経験を生かして書こうかなと思って今ね、ちょっとずつ書き始めてるところでございますけども。まあそんなね、4日の夜が終わり、そして5日がもうフェス当日ですよ。ね、再び京都ライトハウスの、ね、ホールに集まりまして、そこでフェス。80人ぐらい来てたみたいですけどね。でも結構こう目が不自由な方が楽しめるこうイベントをいっぱい考案されていてですね、まあ、みんなでいろんなレクリエーションをやりました、まあ、僕もその中で一つですね、音のレクリエーションというのを任せてもらって、 結構皆さんね、初めて会う人たちなのに結構盛り上がって参加してくれてね、嬉しかったな。ねえ、まあ、あんまりね、このレクとかあのフェスの詳細はきっと教師教の方で公式に発表があるまでここであんまり言えないんでしょうけど、すごい楽しいフェスだったなというふうに思います。そこでも結構またそこから参加した人もたくさんいてね、あ久しぶりですねみたいな人も結構いたんですが、なんかお互い別にね、京都の人じゃないんだけど京都で再会っていうのが面白いですよね。ね、でまあ、その中で僕もこうちょっと歌を歌うコーナーをねやらせてもらってですね、なんかさっきのハッピーバースデーディア色鉛筆はそこで歌った時の音源ですね。だから今回あれですよ、もう久しぶりにギターとアンプを担いで飛行機乗りましたよ大変でしたけどね、京都まで持ってくるのね。でも非常に楽しい時間を過ごさせていただきましたね。でまあフェスの後はですね、みんなでちょっと広い喫茶店みたいなところに行って、そこでメルマガ色鉛筆の朗読会っていうのがあったんです。もうこの10年、でメルマガ色鉛筆もう10周年ですが、この10年間発行されたこのメールマガジン、もうたくさんたくさんエピソードがあるんですけども、まあ、その中で特にね、印象に残ったもの、心を打ったものをですね、紹介して、で朗読して、で、必ずしも書いた作者の方が朗読してるわけじゃなくて、また書いた人とは別の方が、こう点字を使ってね、朗読してるんですけど、驚きましたね。もう点字で指で触れながらあれだけスムーズにというか流暢かつあれだけ感情を込めて朗読ってできるんだなと思ってね。なんかその朗読を聞きながらね、こうそのエッセイを書いた人の気持ちと、またその朗読してる人の気持ちが重なっていくし、またそれを聞いてるね自分の気持ちも重なっていくし、なんかすごくねいい時間だなと思いましたね。まあ、そんなねフェスの後の、喫茶店も終わって、まあ、解散です。でも多くの人がここで帰られたんですけども、まあ、僕はもう一泊しましてですね、6日の日に京都ライトハウスを見学させてもらいました。やっぱりね、まあ、視覚障害の当事者としても、あるいは心の支援者としてもね、ライトハウスっていろんな事業をやってるので、やっぱりねちょっと見たいなと思ったんです。でまあやっぱり感想としてはね、そうね、まずは設備がやっぱり充実しててすごいなと思いました。でまあもちろんね、これは長い歴史があるからここまで充実してるんだと思うんですけど、あと実際にねそこでリハビリとかやってる人たちの姿を見て、正直自分はそういうリハビリを全然やらずにここまで来てるので、で僕の場合はこう社会人になって就職してから失明したし、まあ、運よくね皆さんの優しさのおかげでその後も失職せずに仕事続けられてるから、そういうリハビリをしなくても今んとこ働けてるんだけども、やっぱりねこうだから全然やってないんですよ、視覚リハビリテーション、視覚リハを。だから白い杖も全然上手に使えないし、点字も読めないし、だからね実際ライトハウスにはそういう訓練をする寮、鳥居寮っていう寮もあってね、2年間ぐらいかなそこに入っていろんなこう視覚リハをするんだけども、まあ、今仕事を辞めてそこに入るわけにいかないですけど、いつかなんかねそういう機会があったら本当にちゃんと修行したいなと思いましたね。やっぱり自分は視覚障害当事者としては全然力がないので、なんかそこはね、感じました。でちょっとだけね文章講座っていう視覚リハの一つにも体験参加させてもらったりして、すごくなんかこう当事者として、まあ、支援者としてもですけど貴重な時間を過ごさせていただきました、ね、でそれが終わって、やっと北海道へ帰ったと、まあ、そんな、京都の3日間でしたね。非常に楽しい時間を過ごさせていただきました。それではここでですね、そのメルマガ色鉛筆10周年フェスでも歌わせてもらったんですが、この10周年を記念にね作った曲をちょっと聴いていただきたいと思います。光のメールマガジン。 光のメールマガジン聞いていただきました。まあ、そんなね、京都の旅も終わってでもね、終わってゆっくりもしていられないんですよ。次はですね、東京の公演に向かって準備をしなくちゃいけなかったのでですね、今度は11月の22日のですね、また朝の新千歳空港に送ってもらいまして、今度はね羽田に飛びましたね。でまあ、この今回の公演はですね、あの国際医療福祉大学大学院東京赤坂キャンパスというところで行われてる乃木坂スクール公開講座っていうやつの前例を超える前例を作るっていうシリーズの一つだったんですよね。まあ、このシリーズでなんかいろんな業界のいろんな人を呼んでですね、生きた教科書としてお話を聞くみたいな企画らしくて、まあ、その中のね一人として呼んでいただいたのは本当に光栄なんですけども、でまあ、公開講座だからいろんな人が聞きに来てるんですが、まあ、これはまあまだ夜だったので、でも飛行機が着いたのはですね昼過ぎぐらいで、これまあなんで早めに行ったかっていうと、まあ、万が一ね雪で遅れちゃいけないっていうのもあったんですが、ぜひ時間があったらね行きたい場所があったからなんです。それはですね、大学時代を過ごしたあの母校のキャンパスをね見たいと思って、今年の7月にね別の用事で東京に来た時も門の前までは行ったんですけど、やっぱ今勝手に入れないのでですね、なので今回はちゃんとあの関係者の方に許可を取ってですね中に入れていただいて案内してもらいました。ねえ、なんか久しぶりにこう母校の校舎とかグラウンドとかを見て、まあまあ見えないけどもこう感じてですね、まあ、いくつかねこう新築とか改装された場所はあったんですけど、まあおおむねそんな僕がいた頃と変わってなくて、だからいろんなね各所各所で思い出が蘇りましたね。ね、特にあの体育館とかね、あここで入学式と卒業式あったなとかね、あとやっぱり大学時代は音楽部と柔道部というね2つの部活を中心に青春を送ってたので、やっぱりその部活のところのね音楽部の部室、まあ、中は入れないけど、あここに機材を収めてたなとか、あこの横のスペースでここで学園祭の時ライブやったなとかですね、あとその近くにある柔道場もねちらっと覗きましたけど、あここで柔道やったなとかね、僕はもう全然ヘナチョコ柔道でしたけど、まあそれでもねみんなでファイトですって叫んでこう汗を流す、そういうね楽しみを教えてもらったしね、ちゃんとあの道場に入るときはちゃんと一礼しましたよ。今回も一礼して出るときも一礼してっていうね癖はちゃんと残ってましたが、でもなんかねそんな風にこう大学の中を歩いて、ああ確かにね20年前自分はここにいて青春を送ってたんだなっていうねのを感じましたね。おっさんですね、言ってることは完全にね完全におっさんですけどもね、まあそこで、まあそんな懐かしさからですねエネルギーをチャージして、そして夕方その国際医療福祉大学の方に行きまして、で乃木坂スクールで、公開講座をやらせていただきました。まあ、今回はね普段の講演と違って、まあ、一応授業なので、ふざけてもいけないけど、どんな内容にしたらいいんかと思ったんですが、もう本当、コーディネートしてくださった教授の方からは、もう自由にやってくださいっていうふうにおっしゃってもらえたので、まあ、僕らしい話をしようと思って、ね、ただ今回はもう90分、もう僕の講演の中でも多分過去最長の90分枠だったから、90分ね、やっぱり人の話聞くって、自分でも大変だし絶対退屈しちゃうから、まあ、いかにねこう皆さんに楽しんで聞いてもらえるというか、こう不注意にならずにって、まあ、不注意になるんだけど誰でもね、でもまあ誰でもなんかこう退屈せずにできるだけこう意識をそらさずに聞いてもらうにはどうしたらいいかっていうのを考えましたね。で思えばまあね今からちょうど5年前の2018年の11月にね山梨県で初めて自分は目が見えない精神科医ですっていうのを前面に出して講演をして、でそこからそういう活動をするようになって、まあ、この5年間やってきたなんかその集大成みたいな講演になりました今回はね。 90分全部暗記するのは新しいことは覚えられないですから、まあ、これまでの講演のなんかベストチョイスみたいな内容になった気がします。ただ一個だけね、新しく追加したというか入れた要素があって、それはですね、中途半端でもメディカルウォーズというそういうね項目で話をしたんですよ。それはなんじゃそらって話ですけども、このメディカルウォーズっていうのはね、僕は大学時代の音楽部で作った曲で、まあ、学生時代ね、一番反応が良かったから、まあ代表作ってことになるんでしょうけどもね。まあその最後のサビのところが、中途半端でもメディカルウォーズっていう叫びがあるんですけど、まあ、これ作った当時はね、別に全然もうそんな真剣に作った曲じゃないんですけど、なんか実際自分が本当に医療の仕事についてね、でやがて目が見えなくなった時に、やっぱりこんな中途半端な存在はこの業界にいてはいけないってやっぱ思ったんですよね。そんな時に、なんかこのメディカルウォーズのですね、ライブの音源を聞いたらですね、二十歳の自分が中途半端でもメディカルウォーズってもうすごいね、嬉しそうに叫んでんですよ。それをなんかね、聞いた時になんかちょっとふっとね、肩の力が抜けたというか、いてもいいのかなとか、頑張ってみようかなっていう気持ちになったので、まあなんかね、過去の自分に励まされてる場合じゃないのかもしれないですけど、でもなんかね、そういう意味でもね、この曲は非常に思い出なので、今回の講演にちょっと、そのお話をさせてもらいました。で、まあ、講義の後もね、こう、いろいろ会場から質問していただいたり、あるいは終わった後でね、放課後ということで、こう、みんなでちょっとね、軽食を食べながら座談会したりして、なんかほんとね、普段会わない人たちと会って話をするっていうのはすごく刺激的だし、自分にとってもすごくやっぱり学びとか励みの多い時間だったなっていうふうに思います。で、まあその日は、22日はそれで終わって、で23日はですね、中学高校時代、まあ、僕がいつも言うアカシア時代のですね、友達が東京に何人かいるので、その中のね2人がちょっと来てくれたので、ちょっと3人で会いました。ねえ、本当なんか昔なじみの友達って不思議ですよね。ただ会って喫茶店でこうなんかバカな話してるだけでもすんごい楽しいし、なんかね、本当もう話してるとなんかもう本当目のこととかも全然忘れちゃうので、ねえ、なんかすごく楽しかったし、でその後ね、夜はあのブルーノート東京っていうね、こうなんかジャズのライブをやって、それを見ながらこうお酒飲んだりご飯食べたりできる、なんか巨大なこうライブバーレストランみたいなのがあるんです。ジャズバーレストランみたいなのがあるんですけど、そこにね連れてってくれて、まあ、きっと僕はね目があれだから、こう音で楽しめる場所っていうことでチョイスしてくれたんでしょうけど、まあ、そこでね、こうちょっとジャズ聴きながら、またバカな話しながらね、ご飯食べながら、すごく楽しい時間を過ごせました、本当ね。なんか友達っていいなというふうに思いましたね。ね。そして、次の日の、だから24日かな、24日に、無事北海道に戻ったんですけど、22日の時点ではね、まだ雪なかったんですけどね、もう24日もう着いたらもう降りまくっててね、ああ、いよいよ冬だなというふうに思って、まあ、ギリギリ帰ってこれてよかったなっていう感じがしたんですけどね。まあ、非常に本当なんか、まあ、お仕事としてもだし、リフレッシュ休暇としてもすごく充実した、京都の旅、そして東京の旅になったなというふうに思っております。じゃあ今日最後はですね、その今回のその乃木坂スクールの、講演会でもついに話題に出してしまったこのメディカルウォーズを最後にちょっと聞いてみましょうかね。メディカルウォーズ。
そんなこと聞くとちょっと不安になる、チクチクする。こんなんだって順天堂大学生、ベースを持てばご機嫌な人間さ、年 じゃないの。ようやく一年生来たるはマンモス校なのに狭い世界、運命の出会いはこんなもんなのかな。いつもセリフだけはドラマ並みで、全くもって日大の医学生、ドラムスティックを離さない人間さ。君と二人でメディカルを安全日には悪さしたくなるじゃないの。
若いねやっぱりね、言ってることがちょっと若いですね。歌がむちゃくちゃですけどね、まあ本当ね。でも今回なんか改めてこう東京に行って、まあ、母校を巡ったりね、あるいは中学高校時代の友達に会ったりして、まあもちろんね過去を振り返ってばっかりじゃダメなのかもしれないけど、やっぱり懐かしいな、楽しかったなと思える思い出がたくさんあるって大事なことだなと思いました。本当自分はねこう学生時代楽しく過ごしてこれた、もちろん辛いことや悲しいこともあったけど、やっぱり楽しく過ごしてこれたので、やっぱりその思い出からですね、こうエネルギーを本当チャージして、元気になれてる部分ってあるので、またこれから未来に向かっていくときにやっぱり、思い出からもらうエネルギーってたくさんあるなというふうに思いますね。あとやっぱりもう一つ思うのは、本当自分は出会いに恵まれてるなっていうことですよ。こう例えばこうやってね旅ができるのも、北海道で出会った友人がね空港まで送ってくれるおかげだし、ね、でまた飛行機で行った現地にですね、僕一人じゃ歩けないですから、知らない場所は一人で歩けないんですけど、こう毎回ねこう誘導してくれて、いろんなとこ連れてってくれる人がいるからですね、本当お仕事もあるいはこう遊びもできてるのでですね、なんか今回のね東京でも3日間本当にずっとサポートしてくれた人がいてですね、本当ありがたかったな。なんかおかげですごく、幸せな3日間になったなというふうに思うので、本当感謝感謝だし、これからもねいろんな出会いに感謝して、恵まれてる出会いに感謝して、出会いを大切にしていきたいなと思っているところですね。ねえ、まあ、このねメディカルウォーズね、もうちょっと聞いてみましょうか聞いてみましょうか。
もらって嬉しいです。僕は本当にちょっとねあんま人付き合いが上手ではない方ですが、それでも皆さんの心の中にね幸せの種を少しでも撒きたいと思い、今でも頑張って生きております。本当に今日はありがとう。
ご存知2年生どこにでもいるようなやつじゃないつもりさ、僕なりのサイズで世界を広げて、いつか奇跡一つ招きたいんだ。変態だって東京医科大学生、歌の力を信じたい人間さ。中途半端でもメディカルを、そうさあなたも何言われたって好きなもんは好きで、それにかけちゃ譲れない人間さ。我が生涯はメディカルコメディカルミュージカルライフ。こんな20代がこんな美大生がこんな一都民がこんな医学生がいてもいいんじゃないの。
はいねということで、今年は来月12月16日に山梨で公演をやっておしまいです。そしてこのラジオも今年はこれでおしまい、また来月お会いしましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第25回色鉛筆&乃木坂スペシャル。この番組は ただの趣味でお送りしました。良いお年をお迎えください。